川村洋介です。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は三浦さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。
はい、
三浦さんはこれまで旅、そして仕事で世界60カ国を体感してきた三浦さん、
はい、
ですが、三浦さんにとって山梨の魅力、そして北斗の魅力って何でしょうか？
山梨の魅力っていうと、本当に地域によって特色があるのだと思うんで、一色単にはできないとは思っているんですけど、うん、はい、北斗市の魅力っていうのは、まあ、僕らはどちらかというと、よくありますけど、圧倒的な大自然、
うん、
山岳景観がすごいね、日本一だったって言われてたりとか、
はい、
日照時間が長いとか、お水が美味しいとか、うん、まあ、それはもう当たり前のように思っていて、そういったところで子育てがしたいなと思って来たんですけど、うん、住んでみてやっぱ一番思う魅力っていうのは、やっぱそこに住んでる人たちですね。面白い人が本当に多くて、なんかもう会いに来た人がやっぱりすごい多くて、それが一番の魅力であり財産だなと思います。はい、でこれはもうピースボート全職世界一周の時にもそうですけど、やっぱ人が面白いですよね。世界中の人もですし、そこに乗り合わせてくる好奇心がある人たち、もう2歳から100歳の方までも幅広く魅力がある人たちが多かったんで、なんかそういう人たちの中で自分もやっぱりどんどんその人のことに興味を持って、で世界のことにも興味を持ってっていう、もうその中連鎖がもうどんどん自分をこう奮い立たせるというか、行動にこう結びつくというか、なのでその北斗は結構広いんですけど、もう車でもう所狭しと移動してます。はい、
でも三浦さん自身も本当に会いに行きたくなるような面白い、興味深い、そんな方ですけども、三浦さん今おっしゃっていただいた中で、その大自然の中で、
はい、
子供を育てたいとおっしゃられましたが、子供たちって実際北斗に来てどんな反応を示されたんですか？
最初は何もないと、
子供は何歳と何歳の、
小学校2年生と中学校1年生、
はい、
はい、感じ方も違うと思うんで、
はい、
やっぱ自然を見たりとか、五感を研ぎ澄ましたりとか、何を感じてるのかっていうのはまだあんまり答えを、聞いてないというか、で今はもうコミュニティとして学校っていうのがあるので、本当に元気いっぱい学校に通っていて、最初はこう通学路を歩いて 30分、標高して 100m 上がるとこだったんで、もう疲れて帰ってすぐ寝ると。ですからもうすごい自然体で体使って田舎を体感してるのかなと思います。
三浦さんはこれから山梨であったり北斗をこうしていきたいとかっていう思いってありますか？はい、
そうですね、こうしていきたいというよりは、自分がいるところっていうのは、僕は常にこうアウトプット し続けてきた人生だなと思っていて、
はい、
北斗市というのも含めて魅力がある地域なので、山梨県にまた戻ってきたんですけど、
はい、
やっぱり僕も心からこれはいいよと、ここの場所いいよって言いたい場所に行ってたり、言いたい人に会いに行ったりとかって、やっぱそれもそれでそういう風に行動してきたので、今はもう自然ともう北斗市いいよと、山梨いいよっていう風に、もう来たことない人とかにはもういいたくさん言ってるんですね。はい、今もう全く自然体で北斗市をアウトプットしてるので、どうしたいというよりは、これからもどんどんこう北斗市魅力を探していって、はい、どんどんいろんな人に伝えていきたい。ま
あ、
これが北斗市のなんていうんですかね、北斗市をどんな風にしていきたいというよりは、自分がそういう風に北斗市を盛り上げていきたいって言ったらおかしいんですけど、していきたいなと思ってます。
三浦さん個人のこれからの夢ってありますか？
はいはい、夢、またこれも壮大ですね。まあちょっとそうですね、具体的なことで言うと、まあ、これもちょっと大きな話になっちゃうんですけど、やっぱ世界と山梨をつなぐ方法みたいなのを考えてまして、
はい、
まだ温めてる状態ではあるんですけど、よくあるのがインバウンドなんて話もよくありますけど、私の場合インバウンドってよりは、さっきのいろんな人に魅力を伝えてるって言いましたけど、まあ、県内だったりさらに国内の人たちにまだまだ山梨北斗市の魅力っていうのは、伝え方も伝えるコンセプトもたくさんあると思うので、まあ自分ができること、自分が話して響く人ってまだまだこう山梨にまだ来てないと思うので、それを伝えていけるように、 あの例えば世界一周してるような人たちにこの山梨を一旦経由してもらって、うん、海がないんですけれども、はい、あの山梨を経由してもらってで農業でもしてで一緒に製作物を作って、うん、でそれをまた船の中で還元したりとか、うん、あとはそれを例えばいろんなアジアの国々とか日本の文化とか食事とかに興味ある人もいるので、うん、そういった、まあ、世界一周を一つ返してで世界とつなげるというようなこと、うん、まあ、これは僕の、まあ、今まで の経歴からも、自分しかできないことなのかなと思いながら、うん、ちょっと今温めていろいろ考えてます、
はい、これからぜひ山梨と北斗そして世界をつないでいってほしいと思うんですが、今日は最後に、はい、世界60カ国を船で回った三浦さんに、まあ、この海外という異文化にまだ触れたことがない方もまだいらっしゃるかと思います、はい、海梨県山梨県というところでそんな方に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。
難しいですねまずはぜひパスポートを取ってください
そうですね、はい、まず海外に行くには、う
ん、はい、パスポート取るところから始めるっていうのは本当に一つの行動だと思うんですよね、うん、で私も今年の、1月にカンボジアに行ってきたんですけど、うん、娘たち2人もパスポート取って行きました。娘はもう6歳の時に1回世界一周しているので、はい、その時のパスポート切れてしまったので改めて行ったんですけど、うん、なんかすごい2人も海外に行くんだっていうスイッチが入って、うん、すっごい学びましたね。
なるほど。
やっぱ環境を作ると行動というかそこに視点がいくというかアンテナも張るんで、あ、環境を作ったらそうなるんだなと思って、なんかすごいいい分かりやすい例だったんですね。なのでパスポートをぜひ取りに行ってください、はい、でまあ、あとはスリランカの個人じゃないんですけれども、個人の子供たちっていうのはなんであんなにおもてなししてくれるのかなと、で最後はもうたくさん笑って最後はたくさん泣いてお別れしたりとかするんですよ、うん、でなんであんな人間味あふれるのが出てくるのかなと思ったら、その子たちはパスポートも取れない、ビザも取れない、うん、で海外に行くもちろん費用もなければつてもなければ、うん、何をしたいかもわからない、うん、だからそういう文化も情報ももちろんない中で、来てくれる人が唯一の異文化交流なわけで、うん、本当短期間なんですけど、その短時間の中でいかにそれを吸収するかがすごい前向きで、ハングリー精神もあって、うん、この瞬間を大切にしてる、うん、だから本当に心からまた来てくださいねっていうことを伝えられるんですよ。それって私たち例えばこれからインバウンドだとか、うん、北斗に来てくださいとかいろいろね、いろんなおもてなしとか言ってますけれども、はい、じゃあ本当にもう一回来てほしいのかっていうその源を、うん、ぜひ体感してほしいというか、うん、心から、まあ、そのまた来てくれる人を増やしたいっていうところはやっぱそういうところから来るのかなとも思っていて、うん、海外行きたくても行けない人はたくさんいるので、逆に言ったら、まあ、すごい日本国内に住んでる人は比較的いろんなとこ行きやすい人たちが多いと思うので、うん、ぜひ海外に世界にで地元のことを発信できるように、うん、はい、なってもらえたらなと思います。
ありがとうございます。今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に三浦さんの好きな曲ビギン、シマンチュヌ宝をお送りします。三浦さん、今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。